長沢文庫エンカウント暗闇の読書会。異なる職業、年齢、出身のゲストが集い、人生を変えた一冊を読み解く暗闇の読書会。そこにエンカウンターしたゲストは、その本から自分に必要な何かを持ち帰れる。偶然ではなく必然の出会いがある場所。そんなエンカウンターの世界へあなたを誘います。
12月20日土曜日、長沢文庫エンカウンター暗闇の読書会のスタートです。改めまして、長沢文庫支配人の長沢典子です。
司書見習いのトーマス J. トーマスです。この番組では月に一度開催される暗闇の読書会の模様をお伝えしております。
はい、
はい、今月はマインドの教科書という本を真ん中に置いてお話を進めております。
はい、
はい、ではまずマインドの教科書についての本の説明からお聞きいただきましょう。どうぞ
どうぞ。
マインドの教科書、田島大輔著、友別秀人監修、開拓者館。最先端の認知科学に基づいたセルフコーチングの理論と実践を一冊で体系的に学べる待望の書。無意識に働きかけ人生を自動的に変える科学的メソッドを21のレッスンで徹底解説。さらにプロコーチ直伝、門外不出の50のワークを初公開。理論と実践を重ねることで誰もが自然と脳と心の使い方をマスターできる。監修は世界的コーチルータイスの後継者、認知科学者友別秀人博士。全世界で650万人以上成功へ導いた TPIE、TICE Principle in Excellence。その核心が今、ここに明かされる。
はい、というわけで、マインドの教科書をご紹介いただいたのが、弁護士の良平さんでしたね。で、はい、その場に集ったメンバーとして、ゆうさん、ゆきえさん、はるみさん、うん、そしてトーマスとのりちゃんが、この場におります。
はい。
はい。一週目では、良平さんがこの本から感じたこと、はい、どういうふうに人生に影響を与えたかをお話しいただきまして、二週目に、その良平さんに対して集まったメンバーが質問をするというようなコーナーで参りましたが、はい、今週は、気にし読書ということで。
そうですね。
参加者全員の課題や悩みについて、この本から、バシッとね、答えを導き出しそうじゃないかというような試みですけど。
そうですよ。ちょっと思ってるんですけどね、AI 時代の読書かなと。
なるほど。
うん。だって、1ページだけ読めばいいんですよ。
確かにね。もう今 AI に聞いたら要約とか簡単に出してくれますもんね、本。
それに匹敵するか、それよりも自分で問いを立てるから。
うんうん。
多分この問いという力がね、良平さんが大切にしているこのコーチングっていうところのもすごく関わると思うので。
なるほどね。
はい。
面白い。ちょっと今回も聞きどころ満載だと思いますので、ぜひ最後まで。
はい。
聞いてみてください。
はい。
ではどうぞお聞きください。
良平さんいかがですか？一回ちょっとやったから、なんとなくね。どんな、もし仮に大丈夫だったら、こんな問いを立てて、こんな風に。自分はちょっと答えを見つけちゃったみたいなことが。
そうですね、私はですね、まあ、ちょっと今壁にぶち当たっておりまして、いろいろ方向転換を考えております。いろんな人脈に合いすぎて、なんかちょっと頭がパニックになってる。上の方からいろいろな方に出会うっていうので、まあ、どんなことを知りたいかっていうのは、まあ、人との向き合い方、まあ、今日の本のこちらの分かり合えないのを超えるような話というところを、まあ、気になってたんですね。そしたらのりこさんからこの本だよっていうことと、まあ、205ページっていうところだったんですけど、アポを取りたいってどちらかの会社に行ってた時に、20分だけだったらいいよっていうお返事をいただいたっていうところなんですよね。で、なんでここなんだろうって思ったんですけど、
それがその本の中にあったの、ね、
そうなんですよ、うんうんうん、そのページが、はい、このページがその20分しか時間がないけど、うんうん、いいですよっていう感じのここだけだったんですよ、
うんうんうん、
で、何なんだろうと思って、うんうん、でもきっと短時間で、説明するっていうことの重要さっていうか、そこが かなって思って、まあ、人との向き合い方なんですけど、まあ、ちょっとね、本当にくどくど周りくどく なっちゃうんでしょう。いつも人に何か自分のこと伝えたりするときに、そうではなくって、まあ、相手が求めてることをまず考えてストレートに伝える。で、ストレートに分かりやすくってことは、とにかく本音で話すんじゃないかなと思って、自分の伝えたいことをとにかくそこをまずこう拾い上げるっていう力が、多分その20分の中に伝えなきゃいけないっていうところに、こう私に課せられたことなんじゃないかなって、常にこう前向きに本音で伝えなきゃなっていうことを伝えてくれたんじゃないかなって思いました。ちょっと感じました、人との向き合い方。
良平さん聞いてどんな感じします？その今の、
なんていうか、まあ、壁にぶち当たってるっていう話だったんですけど、そのなんていうか、それってすごいいいことっていうか、つまり自分自身がこう成長していくところの、その今、うんうん、もう極まで来ちゃっているので、うん、それを、きっかけにして、こう、ある程度、結構でも抜本的にこう、ドラスティックにいい方向に変えられる、まあ、チャンスなんだと思うんですよね。まあ、その一つが今おっしゃったことなのかもしれませんし、まあ、そういうことを実践する中でこういろんなことがまた見えてきたりとか、うん、どんどん変わっていったりすると、うん、まあ、そういうきっかけに今、きっかけというかそういう局面に今いらっしゃるのかなというふうに思いながらお話をお聞きしておりました。
ありがとうございます。ピューさんどうだった？
私はですね、うん、テーマがお金との関係っていうことで、うん、それは金融資本主義社会についてっていう、うん、これちょっとまあ話すと長いんで、まあ、うんうんうん、処理ますけど、うんうんうん、でそれに対して自分は何を求めてるのかっていう質問に対して、うん、で気になったページの文章ちょっと長いんですけど、うん、人生をより素晴らしいものにするために相手に何をしてほしいかを伝えます。次に相手がどんな反応を返してこようと、その人の内面で息づいているものと、その人にとって人生をより良くするものにつながろうとします、うん、そして全員のニーズが満たされるような手段が見つかるまでこのコミュニケーションの流れを続けるのですってあるんですね、うん、でなんでこのまず金融資本主義経済っていう話になるかっていうと、うん、ちょっと前まで私はそのなんだろう、お金をこう稼がせるようなメンターさんみたいな人がいたんですよね。ちょっとまあはしょりますけど、おうおうおう、でその人にまあ知り合ったのが4年前なんですけど、うん、その前にそのより1年か2年ぐらい前に、うん、21世紀の資本っていう映画を見たんですよ。あ、それ知ってます？トマ・ピケティっていうフランスの経済学者が書いた本があって、めちゃくちゃ分厚くて難しいんですけど、それを、まあ、難しいから映画にしたやつなんですね。で、まあ、本は読んでないんですけど、うん、で、まあ、要は簡単に言うと資本主義経済っていうのはもう行き詰まってて、どんどんどんどん富の格差が広がると、うん、貧富の差が広がっていくよと、うん、でそのうちまあ破滅するよみたいな話なんですけど、うんうんうん、それは過去のこう歴史を見てもずっと繰り返されてて、うん、同じことがもうそろそろ起きちゃうよっていうことを、まあ、トマ・ピケティっていう人が言ってるんですよ、うん、でそれを見た時私はこれからの社会は富の分配が必要なんだっていうのは思ったけど、じゃあどうすんのよっていうのは分からなくて、うん、だ結局争いの原因ってお金なんですよ、すべて。その弁護士、今日弁護士だし、すごいその中でつながってて、話が。だお金が必要なんじゃなくて、やっぱり人はそのつながって、コミュニティがあるっていうことが、やっぱり大事っていう話とかしてて、で、最近知ったエコビレッジがあるんですけど、エコビレッジとか今流行ってるんですけど、実は近場にあって、相模原に、あるエコビレッジがあるんで、12年もやってて、それの人が。で、それまた面白くて、そこの村長っていう人がアーティストなんですよ。万華鏡作家で。 で彼ももともとは普通に働いてたんだけども、うんうん、東日本大震災があった時にもうこのままじゃいつ死ぬか自分もわからないからってなって仕事を辞めて、うん、仕事をしないでどうやってその生きていくかをまあ模索してる時にエコビレッジっていうのにたどり着いて、その相模原の廃工場を50万ぐらいで買い取って、そこを起点にして今その12年やってるんですよ。だからもう全然お金を頼らなくても、みんなとそのシェアし合っていろんな関わりだけでこんな楽しく生きていけるよっていうことを言ってる人がいてっていうのがまああるんですけど、ちょっと話どちらかって言ってますけど、ちょっと今だからいろんなことが今日つながったなっていう話でした。以上です。
なんかね、素晴らしいです。え、じゃあゆきえさんは。
私は、うん、なんだっけ、今の自分にとって気になっていることっていうので、うんうん、とりあえず本音で話してくれない相手と、
うん、
コミュニケーションどうやって取ったらいいんだろうっていう、
うん
うん、私が一生懸命例えば正直に誠実なコミュニケーションしても、
うん、
相手が、
うん、
まあ本音じゃない感じで、
うん、
なんていうの、会話すると、うん、なんかこう話がこう深まんないというか、うん、表面的な会話で終わっちゃうのが、
うん、
物足りないってわけじゃないんですけど、なんかどうしたもんかって思ってて、
うん、
で、それを、何を見つけたいかっていうのは、相手を理解して、つながりたい。
うんうん。
うん、で、さっきの本の、なんか、フレーズで、気になってるっていうのがあったのが、
うん、
人間は考えていることが実現するように行動する。ってなってたフレーズが、まあ、気になって、
うん、
で、自分の考えとしては、多分、まあ私が相手と、なんだろう、相手は分かってくれないっていう前提で、
うん、
どこか話している気がして、うん、例えば相手が、まあ、感情ベースで話してなくても、それ以外の表情とか、なんだろう、空気感とか、声のトーンとかで、うん、ある種本音は出てはいるので、うん、まあ、それ自体は感じてるんだけど、
うん、
相手の言葉として聞きたい自分がどうしてもいるので、
うん、
そういう意味では本当は分かってるのかなと。まあ相手が私を分かってくれてるかはちょっと分かんないですけど、うん、でもまあ私の本音も多分感じ取ってはくれてて、
うん、
それをまあ表現としては全然違う返答してごまかしてるようには見えるところがっていうか、何が言いたいんだ
ろう。いやいや、いいんです。別にうまく言わなくても。もう全然、自分の中でなんかこう、腑に落ちるものがあれば、もうそれが答えなんで。うん、他の人がとかじゃなくて、勝手に、うん、言いながら、で、多分自分でアウトプットしていくと、またそれ聞いてるし、聞いてたらまたそれがだんだんこう、ゆきえさんの中でなんかこう、一つこう、形にこう、なんかこう、一個こう、見えてくるっていうか、形になってくっていうか。うん、ありがとうございました。どうです、良平さん、こんなこう持ってきていただいた本が皆さんのなんとなく質問に勝手に皆さんが答えを紡ぎ出す感じのベースになっていく。
あ、いや、本当に素晴らしいですね。その一人宇宙なんで、一人一宇宙なんで、それぞれの皆さんのこの宇宙にこの本がこう本たちが接触することによって、その宇宙がこうまたちょっと、うん、豊かになるか、こう、少し変わったりとかする。そこでこう変化が起こったり、発見があったりっていうのを、まさにこう、今、お聞きできて、すごく、すごいなと思いながら聞いてました。ありがとうございます。ちょっと僕は、皆さんと、まあ、比べるものじゃないですけど、なんかなっていう感じなんですけど、その気になっていることは、その、ちょっとね、なんか今日、なんか取り留めのない話や、なんかもうちょっと自分をさらけ出した方が良かったのにと思いながら、いろいろ、思っていて、その皆さんどういう感想なのかなっていうのを、聞きたかったなっていうのと、で、どうですね、どんなことを知りたいかっていうのは、その、 まあ、私の、まあ、ちょっと紹介させていただいた本や、まあ、私の話と皆さんのそれぞれこう、一人一人の人生との何かこう、一致する点とかですね。まあ、そういったところがあれば知りたいなと思ったんですが、ただ今のお話の中でだいぶ、聞けたなっていうふうに、思いました。で、あとその、ページの中から気になるフレーズワードですけども、私の方は分かり合えないを超えるの方の最初のなんか推薦文みたいなところで、著者じゃない方が書いた、こう、フレーズというかですね、半ページだったんですけども、その中から、ですね、多分その文脈とは多分関係ないけれども、その中のフレーズとして、こう、自己発見というですね、そういう、まあ、フレーズが、目に入ってきて、なんかこうちょっと気になったんですよね。で、なんでしょうね、こう、今日この場で、皆さんのお話をお聞きしたり、まあ自分が感じたり、まあ、普段人に話さないこともちょっとお話も入ってたかなと思うんですけども、まあそういう中から、なんかこう、今まで自分が見えてなかった自分っていうものも、こう新しく、見えてる感じもする。で、まあそこに、それがこう今日、ここで、なんていうか、こういう場をですね、作っていただいた、忙しい中集まっていただいた中で、なんかすごく僕自身がこう得られた、すごく贅沢な、なんですかね、財産っていうか、経験だなというのを、こう、そういうふうにこう、捉えることができて、非常に、また、ありがたいなという気持ちが湧いてきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
エンカウンター。
というわけでお聞きいただきましたけれども、キネシ読書、今回も皆さんいろんな答えにたどり着いてましたけれども。
はい、本当ですね。ね、でも良平さんが本当に話してくださってた自己発見、見えてなかった自分が、まあ見えてきたりとかね、まあ、贅沢な財産だなって言っていただいたその感じにちょっと集約されてるなと思って。なんか、はるみさんのね、この壁にぶち当たってるけどって、20分でね、しか時間がないけれどっていうところから、ご自身がストレートで本音で伝えていくっていうことをしていくっていう答えを導き出したところとかね。すごくないですか、これ。
面白いですね、本当に。キネシ読書。
ね、この人との向き合い方が自分の中でこう、一つはるみさんの中で腑に落ちてくださったりとか、あとこのゆうさんもね、話が壮大でしたね。
確かに。お金の話でしたもんね。貨幣、紙幣。
もう和道改新から話が遡っちゃった時にはもう、どんなことになるんだろうって。でも、結果お金っていうのが必要なんだけれども、その人がつながるってことの方が大事なんじゃないかなってね。で、この間エコビレッジのお誘いもありましたよね。
そうですね。
見学に行きませんかって。そこのところまでやっぱり行動に、ね。
めちゃくちゃ興味ある。
うん、そうそう。なってるところがまたすごいなとか。まあ、ゆけいさんに関してもね。
はい、
本当に、相手が分かってくれない前提で自分が喋っているとっていうね。
うんうんうん、
そのあたりはちょっと自分も、私自身も、うわぁ、身につまされるみたいなね。
なるほどね。そうなんですよね。人のストーリーというかそういうのってなんか感じるものありますよね、やっぱり。
あります、あります、
うん。
本当にね、自分自身の答えっていうところとも、また別にね、人のお話を伺うことで自分がこう見えてくるっていうところがね。
そうなんですよね。そこが面白いところですよ。
そう。これが進化するってね、深めるっていうところの、この読書会の良さかなっていうふうに思ったりもしますからね。
本当そう思います。
はい。
ね。はい。というわけで、今月、まあ、インドの教科書を中心においてですね、やってまいりました、暗闇の読書会ですが、はい、来週は、良平さんにゲストに登場していただきまして、アフタートークお届けできますので、ぜひ、もう少しですね、良平さんを深掘っていこうかなと思ってますので、楽しみにお聞きいただきたいなと思っております。
はい。最後までお聞きいただき、ありがとうございました。あなたは、この本から何を感じましたか？長沢文庫ではあなたからの質問や感想を募集しています。概要欄にお便りフォームをご用意しております。番組へのご意見やご感想をどしどしお送りください。いただいたお便りの中から毎月抽選で1名の方にご紹介している本を1冊プレゼントさせていただきます。
偶然ではなく必然の出会い、あなたにもきっと起こるはず。それではまた来週。バイバイ。
最後までお聞きいただきありがとうございました。ナレーションは高橋洋介洋さんがお送りいたしました。それでは Thank you for your listening and see you again soon. バイバイ。Listen to our podcast and let your life bloom.